学校でも家庭でも教えてくれないビジョンについて、いろんな業界、いろんな専門家の考え方を学ぶ課外授業プログラム、永田愛の業界のネタ帳。より良い情報を選び取り、より豊かな人生とするために、今日も一緒に好奇心の旅へと出かけましょう。社会医療法人財団知友会福岡和城病院外科部長医局長田原正弘氏、大学卒業後心臓血管外科医としてのキャリアをスタートさせる。現在は外科医として従事、プロ集団である医局を束ね、外科の第一線で活躍している。本日の先生は社会医療法人財団知友会福岡和城病院外科部長、そして医局長でいらっしゃる田原正弘先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
医局長でいらっしゃる、医局っていうの、私たちよく、まあ、ドラマもありますし、はい、耳にはするんですけれども、はい、医局ってどういうところなんでしょうか。
ですね、私もともと大学の医局にも少し在籍したことがありますけど、まあ、このグループ、まあ、知友会和城病院の医局というのは医師の集まりなんですが、大学は基本的には診療科別で医局というものがあります。我々外科であれば外科の医局、脳神経外科の医局、だからそれぞれの教室があるところが通常。うちの医局は雑魚部屋ですね。だから机が90ぐらい一部屋、大きな部屋の中にあって、そこに診療科ごとに固まることなく、自分の隣は消化器内科の先生で、背中側が脳神経外科の先生で、その対面が泌尿器の先生とか、まあ、これは理事長の意向なんですけど、はい、一つの部屋に全部すし詰めにして、でそこで相談事もしやすいようにということで、まあ、本当にそれが垣根のない環境を作っていると思います。だからそういうのが、まあ、この病院での医局という形になってますね。
それぞれ、まあ、もちろん専門が終わりになると思うんですけれども、はい、患者さんの病気っていうのはいろんな科をまたいでの病気の時もありますからね。
そうです。
情報共有っていうのがしやすいっていう、
は
い、
そうですね。
外科医の醍醐味みたいなのっていうのはありますか。
外科医はどれだけ、経験ですね、経験値、それが詰めるかということで、当然その手術の助手、1助手、2助手、3助手という、その修練も必要だと思うんですが、外科というと、まあ、盲腸の手術であったり、脱腸の手術であったりと、ステップアップをしていくときに、小外科、小さな外科とは言いませんが、順を得て段階を得るものが多いですね。心臓血管外科とかに比べると、そういうちょっとこうステップアップを、下積みを、自分が執刀手術をしながらという機会がやっぱり多いということで、それがまあ一つは外科医に変わったところ。あと醍醐味としては、やっぱ自分たちが手術をして患者さんを治して、その方がありがとうございましたと言って退院する、まあ、薬の治療ではなくて自分の技術で何とか治してあげるという、それがまあ達成感がより得られるというのが外科医の醍醐味じゃないかなと思います。
つい先日、国立がんセンターですかね、最新の、はい、あのがん患者さんの数っていうのを出されておったんですけども、
は
い
は
い、
この病院、このグループのまず根本にあるのは、世間巷ではそのがんのことが大変こう騒がれていると思うんですが、一番この病院、このグループの成り立ちは、救急患者さん、まあ難民ですね、がん難民と騒がれる数以上に、おそらく救急の難民っていうのが発生している。手術は必要だけれども、すぐ目の前に総合病院があっても受けれない、 それにはいろんな理由が、まあ、放送できないような理由もあると思うんですけれども、そういう方々、困ってやる方々をメインにまずは治療をしてあげるというのがこのグループの根本だですね。でそこにあの病院で救急で行って治療してもらった、じゃあがんの病気、がんの治療もしてもらえるんではないかということで、少しずつがんが増えてくるだろうというのが、まあ、蒲町理事長の先見の明というところが、私がこの病院に長くいるところです。ですからがんがメインでは逆に言うとない、僕はまあ6割救急で4割がん、それであってもいいんじゃないかなと思う。それが一番患者さんが欲しがっている病院が、まあ、地域にそういう病院があると安心して暮らせるんじゃないかなというふうに常に思ってます。
まずは生きてからの、まあ、がん治療っていう、
そうですね、
そういう段階といいますか、そうですね、イメージですよね。
お腹が痛いで別の病院に行ってくださいっていうのはちょっと、緊急手術が必要であればやっぱり緊急手術をしてあげれば痛みは取れるわけで、そういうのを、まあ、このグループは大切にしているというのがあります。
外科医に必要な姿勢っていうのありますか？
もちろんいろんなペーパーを見て勉強して、はい、そして新しい知識を、それはもちろん大切なんですけど、その前にやはりその患者さんがやっぱり手術という一大事なことをお受けになるということを忘れない。今やっぱり世の中でインフォームドコンセント、セカンドオピニオン、いろいろな言葉が出てきてますけど、まあこの病院でもやっぱりあるんですよね。先生からの説明が理解できないと、医者側からすればちゃんと説明して同意を得たと、それはやっぱり自分の言葉であって患者さんに伝わってないと、それはインフォームドコンセントをしたことにはならないんじゃないかと。だから分からないのであれば、それは説明する技量が足りないと外科医がやはり思って、そしてじゃあもう一度説明しますというぐらいの、やっぱり一大事ですからね、患者さんにとっては。手術というのは非常に大切な外科医の本分じゃないかなというふうに思います。
田原先生が最初にメスを握った時、どんな気持ちでいらっしゃいましたか？
おそらくワクワクドキドキだと思うんですよね、初めは、はい、それからだいたい3年5年ぐらい経過すると一回慣れが起きるんですよね。一番やっぱり事故を起こしたりとか、そういうのが起きやすい時期、何事も慣れ、そして3年5年も経過するとそういうトラブルケースとかそういうものもあれして、また兜の尾を締めるというような形でなっていくものだと思います。
これから外科医を目指す人への何かメッセージっていうのは先生からありますか？
どんな職業であってもきついのはきついんですよね。
そうですよね。
我々だけがきついと思う心がまず間違っとるんであって、大好きな仕事であればそこにきつさは忘れることは十分できると思うんですよ。それを多分見聞だけできついと言われればやめようかなと。だからまずは飛び込んでくるっていうことが、これからの学生さんたちだったり、まずは外科医やってみて、ダメだったら変わればいいわけですから、そこに楽しみが見出せる見出せないというのは足を突っ込んでからじゃないと分かんないんじゃないかなと思います。
まずやってみるっていう、
そうですね、
ことですよね。
そうです。その診療科に入ったらもう一生そこにいなきゃいけないという理由はないんでですね、30、40、50で職を変えるっていう先生方もいらっしゃるわけですから、それができない世界ではない。逆に言うとやってみたいと思えればそこに行けば転職になると思いますので、もうぜひいろんなこう推奨で判断せずに、
そうですね、
そうです、外科医は楽しいで す,、
ね、
です
ね、まず自分で確かめるっていうことは、はいはい、おっしゃるように大切かもしれません。
まあ、私がこれだけこの病院に長くいて、今の医局のこの形態ですね、頼まれごと、頼られごと、試されごと、まあ頼まれるということ自体をやはり敬遠するような、まあ人ももちろんいると思うんですが、 何もできないと思われている人には誰も頼まないと思うんですよね。頼まれるのは理由があるから、この人だったら何とかしてくれるんじゃないかな。それが頼られるということ、そしてそれを貫通きっちりとやり遂げるということが、いわゆる試されごとであって、それがまた自分の、そしてこの病院の中でのまあ位置、大切な人材なのか、そういったことにまたつながっていくと、まあ、実はこれ妻に言われたんですけどね。
そうなんですね、
はい、やっぱり僕ら緊急手術とかで出て行ったりとかしなきゃいけないと、はい、ね、今楽しく遊んでいる時だけど、家族でどっか行ってる時だけど、でもそれもしょうがない、まあ、みんなが頼むと言えばそれは頼られ事である。まあ、その言葉を聞いて、ごめんしょうがないけどちょっと行ってくると、行く時にああいいよっていうのはもちろん言いますけど、心の中には必ずやっぱりまあしょうがないなと、割り切るっていう、そういうことは必要だろうなと、そういうことがどうしても心の中には多少はあるんですが、それでも頼まれ事は頼られていると、それは試されているというのが、まあ、自分がいつも働いて仕事をしている時に人から声をかけられて何かお願いされた時にはわたわたという、まあ、力になっているのかなというふうに思います。
いろんな頼まれ事があるかと思いますけども、
はい、
先生にしかできないことっていうのもたくさんあると思いますので、
はい、
医者の不養生ではなくお体にも気をつけてご活躍いただきたいと思います。
はい、
本日の先生は社会医療法人財団治癒会福岡和白病院外科部長、そして医局長でいらっしゃる田原正弘先生でした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
本日の授業はこれにて終了。生徒は私、永田愛でした。